はい、大丈夫です。準備は、はい、整いました。それでは、田之先生、よろしいでしょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。田之先生の趣味と教養の時間です。本日の講義ですが、
はい、
経済学概論から市場における富の均衡と自動調節機能に関する考え方を講義していただきます。それではテキスト47ページを開いてお待ちください。田之先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは本日の講義は市場経済における富の均衡と分配並びに貨幣経済における需要と供給の問題に関して議論していきたいと思います。この問題に関して考察を行った、写真も載っておりますが、経済学者アダム・スミスの提唱した市場原理と価格のメカニズムでありますが、自由主義市場経済下の需要と供給におきましては、図7にあります通り、需給関係は相互に影響し合う関係にあります。したがって、需要者と供給者が互いに自己利潤を追求することによって、市場原理が働き、常に価格は自動調整され、社会全体において需要と供給の資源配分がおのずと達成されるというメカニズムにあります。したがって、すべてのものの交換におけるすべての価値というのは、需要と供給と市場経済原理における関係のもとで、こちらの図8の、先生、それ図9です。 あら、ま、
先生、図8はこちらです。
図8の点 F の均衡点を形成いたしますので、したがって、資源 A の市場価格というのは点 B における需要量においては点 E における供給量を大きく下回るため、市場価格は下落し、点 A における需要量においては点 C における供給量との相互関係で成り立つため、市場価格は上昇しうるが、供給が続き需要量が相対的に下がった場合には、点 F における供給と需要の均衡点における需要あるいは供給の上昇下降において、一般市場原理の均衡需給関係において市場価格あるいは適切な資源配分が達成されるという過程において、この貨幣経済における需要と供給における資源配分と市場価格は神の見えざる手において達成されるという議論であります。したがって、均衡点は図9における点 R の時点で点 S を形成しうるわけであります。であるからして、アダム・スミスの国富論におきましては、どのような市場においても自由経済並びに貨幣経済市場化である場合において、社会全体の資源配分におきましても、自由経済の自然活動において資源の市場価値につきましては適切な自動調節機能が働くと述べており、故にこの相互関係は達成されうると議論しております。はい、
ありがとうございます。経済学概論から市場における富の均衡と自動調節機能に関する考え方を講義していただきました。本日の講義はテキスト47ページからお送りいたしました。アダム・スミスの見えざる手の議論は、自由経済の下では、ある商品の需要と供給のバランスによって自動的にその価値が決まっていくという議論でした。田之先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、本日の田之先生の趣味と教養テキストはこちらでご購入いただけます。本日もありがとうございました。